おはようございます。久しぶりの方もねあの今初めて礼拝に、集われている方もいますけども、ライブ中継で礼拝している兄弟姉妹の方々も、お忘れてた、スポットライト変わりますかね、これやっぱり画面の中でね、あるとないとのね、おはようございます。もう6月が終わろうとしてるんですよね。なんか変な半年だったなっていうか、もう今年も半分終わるっていうのがなんかちょっと信じられない感じがしますけども、またこれからね、半年もどうなっていくのか、見通しの立たない中で教会の活動もどうしていったらいいか、本当みんなで祈りながら考えていきたいなと思いますけども、私にとってこの6月っていうのはですね、義理の母の命日があったりですね、今年は特に昨年、召された笠原さんの昇天者の記念礼拝があったりですね、また先週ちょうど週報にも載せたんですけども、荒瀬正彦先生、昨年やっぱ6月に召された、荒瀬牧彦先生のお父さんね、私なんかも幼稚園の時からお世話になっているので、荒瀬パパ荒瀬パパって呼んでますけども、その昇天1年を記念しての説教集が手元に届いたとか、そんなこともあって、この6月はやっぱりこう生きること、またその死ということ、そういうことをこう考えさせられる時だったなというふうに振り返って思います。義理の母の記念会っていうのも毎年集まるわけですけど、今年は高齢の父もいるということで、初めてオンラインで家族で集まるって形を取ったんですね。その接続で大変だったってこともあるんですけども、家族で祈りの時間を持ってですね、で、その後に妻の家族が思い出だったりとか今の心境だったりとか、そんなことを一言ずつ、語る時間があるんですけども、その中で義理の弟がですね、改めてこれからどうやって生きていくのかって、何を大切なこととして生きていくのかということが、このコロナのこともあって、なんか本当にこう問われている、考えさせられているということを話しました。その弟は自分、その母の葬儀の時にも、これから自分がどう生きていくか、それを母に見ていてほしい、そんなことを挨拶したということも思い出しながら、そのことを語ったんですよね。これからどうやって生きていくか、何を大切にするのか、で今日与えられているこのテサロニケの御言葉、それはまさに私たちにそのことをですね、語りかけている箇所だなというふうに思います。しばらくの間このテサロニケの信徒への手紙を読んでますけども、そのテサロニケの教会の人たちには心にかかることが一つあったんですよね。でこの手紙は紀元後の52年頃に書かれたというふうに言われていますけども、イエス様がこう殺されて復活をして天に上げられて、教会がこう始まっていったところから、およそ20年ぐらいの時なんですよね。まだかなり初期の時代なんですけども、でその時パウロたち、またこのテサロニケの教会の人たち、もう明日にでもイエス・キリストが再び来てくださるっていうのを本当にこう緊張感を持って受け止めていたんですよね。自分たちが生きている間にキリストは再び来られて、そしてキリストにお会いできるって、そのことをこう信仰の本当に中心として捉えて生きていたんですね。でも今日朝の教会学校でもマイコ先生が話してくださいましたけど、20年経てばね、その教会の中で召される人が当然こう出てくるわけですね。私ものぞみ教会に来て15年以上になりましたけど、毎年のように葬儀があるわけですね。召されていく人がいる、当然その時もそうだった。でそうなると、その教会の人たちがもし今イエス・キリストが来られたら、あの眠りについてしまった人たち、召されてしまった人たちはイエス様に会えないんだろうかって、どうなってしまうんだろうかって、それが非常に大きな、心配、心にかかることだったわけですね。でおそらくテサロニケからパウロのもとに戻ってきたテモテから、パウロはそのことを報告として聞いたんでしょうね。 でそのことの答えとしてしたためたのがこの4章13節以下今日読んだ5章のところにつながってくるところなわけですね。今日読まれませんでしたけども4章の13節以下のところでパウロはぜひ次のことをしてほしいと、イエスが死んで復活されたと私たちは信じています、神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます、そういうふうにこう語りかけて、主が再び来られるときにすでに眠りについて行った人たちとも出会ってくれるのだ、すでに眠りについた人たちも主と共におられ、共にいるのだ、だそのことを信じて互いに励まし合いなさい、嘆き悲しまないでほしいということをですね、まあ、遠く離れたところから手紙に書いて、まあ、励ましているわけですね。そしてその主の日、主が再び来られるその日、その時、それについてはあえて書き記する必要はない、今日のところでパウロが5章のところで書いているわけです。主イエスキリストが再び来られるその時、その時期、その日っていうのはわからない、誰にもわからない、だけども大切なことはいついかなる時にあっても私たちが目覚めていても眠っていても生きているとしても死んでいるにしても主と共に生きるようになる、そのことが大切なことだ、そのために主イエスキリストは死なれたのだ、私たちと共にいてくださるために、そういうふうにパウロは語るわけですね。どんな時であっても主と共に生きる、それが何よりも大切なことだ。今を生きる私たちクリスチャン、キリスト者も主イエスキリストが再び来られるということを信じて生きる群れですね。そのことを非常に強調する教派、その濃淡というものはあります。長老教会はそれほどそのことをこう強調して、語るということはないかもしれませんけれども、でも私たちの信仰の中でとても大事なことです。天地を創造された神がこの歴史を御心を持って完成される、その終わりの時が必ず来るのだと、究極的な完成があるのだと、神の国の完成がその歴史の先にあるのだ、そのことを今を生きるキリスト者たちも信じ、そしてそれを希望として生きていくわけですね。私たちはイエス・キリストによってもたらされた、すでにもたらされたこの神の国の福音の中に、そして未だ完成しないこの神の国の現実の中のその間で完成する、いつか必ず成し遂げられるその日を待ち望みながら生きていく、そういう民であります。それを信じて生きていく、それがまあ教会の中でよく終末的信仰っていうふうに言われますよね。その終わりを見据えて生きていく、でその日は決して私たちがなんかこうイメージするような滅びとか裁きの日ではないのだってパウロはテサロニケの人たちに語りかけるわけですね。あなたたちはなぜなら光の子だと、昼の子なんだと、昼に属している子だ、あなたたちはそういうものだからだってパウロは語りかけるわけです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからですってテサロニケの教会の人たちに語りかけている。いや、国立のぞみ教会の皆さんが語りかけられているんです。皆さんはすべからくすべて光の子なんですね。皆さんどういうふうに受け止めるでしょうか、ね、いや、そんな私立派なものでありません。まさにその通りですね。私たちが何か自分自身の誇りを持って、私たちが何か光り輝く存在として光の子って言われているのはないわけですね。キリストのゆえに、キリストにつなげられたあなた方が光の子なのだって、あなたたちはそういう存在なのだってパウロは語るわけですね。だから何かそれは私たちが特権を持っているとか、私たちが極めて優秀だとか優れているとか、そういうことではないわけですよね。むしろ光とされたもの、あなたたちがその光の子として、また昼の子として主と共に今をどう生きるのか、そのことがその亡くなってその方がどうなるだろうかっていう心配よりも、 むしろ信仰者としてはとても大事なことだと。先に眠りについた人のことは心配しなくていいと。その方々はもう主が共におられるのだ。死をもってしてもキリストの愛から引き離すものはないと、パウロはロマ書においても言っています。だそのことはもう約束のうちに信じなさいと。むしろあなたが光とされたい、昼の子とされているあなたが、この闇の時代の中にあってどう生きるのか、今をどう歩むのか、そのことが実は大事な問題なのだよと、パウロはテサロニケの人たちに、また望み教会の私たちに今日語りかけているわけです。まあ、そのことを少し考えているとき、光の子、昼の子、どういうふうな歩みなのかなということをこう考え、思い巡らしているちょうどそのときにですね、香港 の、 ウィリアム先生からメールが届きました。今日皆さんの週報の手も中にも織り込みましたけども、香港2020福音宣言っていう、信仰宣言の日本語訳を、織り込ましていただきました。まあ、このしばらくの間、私たちはカンバラの長老教会、香港にもね、兄弟姉妹教会がありますので、本当に今の香港に置かれている状況を覚えながら祈りを捧げています。本当に中国との関係の中で信仰の自由であったり、本当にその民主主義であったり、そういうものが大変脅かされている状況の中に教会が置かれているわけですね。でそういう中でこの香港2020福音宣言というものが教派団体を超えて、こう信仰宣言として出されました。でその起草者の一人に、この望み教会にも何度も来てくださったことのあるウィリアム先生が名を連ねておられるんですね。で、この香港の福音宣言というのは6項目から成り立っているんですけども、この6項目はですね、かつて、第二次世界大戦、ドイツのナチス・ヒトラーの時代にドイツの教会の牧師たちが牧師緊急同盟というものを作ってですね、そして自分たちの福音宣言というのを発表した、バルメン宣言といって大変よく知られて、それも6項目にわたって福音を宣言する、それがもともとのこうベースにある、それに習うような形で香港の牧師たち、また神学者たちがこの福音宣言を今出した、そういう文章が翻訳されたものが送られてきたわけです。で、後で皆さんぜひ読んでいただきたいなというふうに思うんですけども、別にここでね、6項目書かれている宣言というのはなんか斬新なことが書かれてたりとか、真新しいことが書かれているわけでは全くないわけですよね。イエス第1項、例えばイエス・キリストこそ福音そのものであるって、アーメンってね、その通りです。イエス・キリストが教会の唯一の主である、その通りです、アーメンって、そういうふうに別に私たちが特別新しく聞く言葉ではないですね。だけどこのことが今脅かされている信仰告白的事態にあるっていうことが、やっぱ香港の今の教会の置かれている現実だっていうことなんですよね。でその宣言の中で第6項目、教会は暗闇の時代にあって光の子である、これが最後の宣言としてなされています。聖書は夜は更け日は近づいたと述べている。教会がこの世に存在する目的は、まさに来たるべき日を待つ間証人証人となること、すなわち絶望のあるところに希望をもたらし、不正のあるところにおいて正義を擁護し、憎しみのあるところに愛を広め、虚偽のあるところに真理を追求し、傷つき痛むところを包み癒し、暴力のあるところで犠牲を厭わないことである。教会は神の国を待ち望み、その到来のために祈る。教会は神が人間に賜った尊厳と自由と命と力の限り守り、香港人と共に歩み続け、平等、正義、愛という御国の価値を 本項において具体的に示さねばならない。本項における宣言なので本項ということ、まあ、しかも今の置かれている中国という巨大な国と、あの小さな香港の置かれている民、やっぱ香港ということを言わなきゃいけない、そういう中でこう宣言されている言葉でありと思いますけど、でも香港のキリスト者たちだけの宣言じゃないですよね。まさに教会の今私たちが受け止めなければいけない宣言の言葉であると、でまさに光の子であるっていう告白が、あ、ここにあるなって、具体的なやっぱり求められている歩みというものが、あ、ここに言葉として今表されていたということをこう教えられるような気がいたしました。今日のちょうど聖書の箇所はこの光の子、昼の子って言葉があったので、これは皆さんと少しシェアせざるを得ないと思ってですね、あのここで読ませていただきました。教会がこの世に存在する目的は、まさに来たるべき日を待つ間、証人となることだ。その証人としての歩みというのは、信仰を持って生きることであり、それを愛として、また希望として、正義として表現していくことだと。そう、香港の人たちが今、宣言している。またその福音に生きる覚悟を決めていると。そのことに本当に私たちも祈りを共にする者たちとして、思いを一つにしていきたいなって思います。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。今香港で多くのキリスト者たちが主を告白し、主に従い、また主の証人として立とうとしている。私たちもまた同じ時代に生きるキリスト者として、また教会の民として、神の民として置かれているこの場所で、どのような証人として歩んでいくのか。暗闇の中で光の子として歩みなさい、その招きにどう応えていくのか、そのことは本当に考える時に立ち入っているのではないかなって思います。信仰と希望と愛、今日の箇所でも、8節それが出てきますね。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。このテサロニケの手紙の中で繰り返し出てくる信仰と希望と愛、この3つの組み合わせが今日の箇所でも語られています。私たちは何か暗闇の中から光の子となることを目指していくんではないんですね。滅びる者たちが救われるように一生懸命生きるんではないんですね。それはすでに主イエス・キリストが私たちに命を与えてくださったことによって終わっているんです。私たちはすでに光の子とされているんです。私たちは滅びの子ではなくて、救いに入れられたものとして今この時生かされているんです。これは決定的に重要なことなんです。私たちは神の裁きを恐れて今この時を生きていくのではない。神の光をいただいたものとして、神の命をいただいたものとして、光の子として生きていくように招かれているんです。今読んだ8節のこの胸当てと兜、これを身につけましょうって呼びかけられているんではないんですね。もともとのニュアンスでいくと、もうあなたたちはすでにそれを身につけられていると。今そういう信仰希望愛の防具を身につけてなくて、今から身につけましょうって呼びかけられているんではない。あなたたちはすでに信仰と愛を胸当てとしてつけ、希望、救いの希望を兜としてかぶっている者たちだって。それもう防護整えられているものだって。そういうものとして身を慎んで、生きていきましょうと、ね。信仰と希望と愛をあなたたちはもういただいているんだ。そのものとして身を慎んで生きていきなさい。身を慎むっていうのは、シラフでいなさいっていう言葉なんですね。酒に酔ってるなと、酔う者たちは夜酔ってると。最近夜の街とかね、なんかよくニュースで夜の街っていうふうに言われますけども、酔わないでいなさいって、酔っ払ってるなっていうふうにパウロは言うんですね。シラフでいなさいって、 正気でいなさいっていうことなんですね。私たちはしばしば酒を飲まなくても正気を失う者たちですよね。いろんなところで本当かよって、まあ、正気かよって思うことがテレビ見てたっていくらだって出てきますよね。本当に大丈夫だろうかって、人間が狂うっていうこといくらでもありますね。まあ、先ほど言ったナチス・ヒトラーとか、そんなこと大きなことを出さないまでもね、でもそういうことが人が狂ってしまう、お金によって狂ってしまう、立場によって狂ってしまう、正気を失ってしまうことがいっぱいありますよね。まさにそれは闇の時代の中で起こりうるわけです。でもそういう中でシラフでいなさい、身を慎んでいなさい、正気でいなさい、人間らしくありなさい、そういう呼びかけだと思うんですね。この世はまさに狂うわけですね。そういう中で正気を保つ者、光の子として歩む者たち、そういう者として私たちが今立たされている、それに属しているってことを受け止め直していくってことはね、とっても大事なことだと思います。一体あなたたちは何者かと問われたときに、私たちは光の子ですという者たちなんですね。皆さんは光の子なんです。闇に属している子じゃないんです。光の子として歩みなさい、エペソ書でもパウロは語ります。私たちは光の子なんです。その者たちとして私たちは神の国を目指していく、神の国を立て上げていく、そういう働きへと召されているわけです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。向上に心がけるというのは、これ立て上げるという言葉です。家を建てるとか、お互いをこう立て上げていきなさいというふうに言うんですね。第一コリントの8章1節でパウロが、知識は人を高ぶらせるが愛は作り上げるっていうふうに語っています。まさにこの作り上げるって言葉なんですね。だからお互いに愛を持って作り上げていきなさい、そういう励ましなんですよね。混沌とした闇の時代がある、だけど愛を持って互いに作り上げ、立て上げていきなさい、まさにその先に神の国の完成を備えられているんだって。でもその間私たちは終わりを見据えながら、それぞれの人生、また生涯を走り抜いていく、主と共に、そのことがですね、呼びかけられていることだと思います。一番最初に触れましたけども、先週、荒瀬正彦先生 その説教集が届きました。祈祷会では少し紹介しましたけども、そのタイトルがですね、信仰の駅伝っていうタイトルなんですね。この近年ランニングにはまっている私にとっては、もうやっぱ説教のタイトルって大事だなと思いましたね。だからそれ読んで、もうそれ見た瞬間に読まなきゃっていうふうに思いましたので、やっぱ説教のタイトルの付け方って大事だなって思いましたけど、その駅伝の、信仰の駅伝っていう説教の中で、荒瀬先生はね、信仰も駅伝だっていうふうに言うんですよね。信仰っていうのは駅伝だ、福音っていうたすきがある、そしてそれはチーム全員のものだ、チームっていうのはキリストを監督とする教会だ、そして初代教会から未来の教会まで、またパレスチナの教会だけではなくて、地の果てに至るまで世界的な広がりを持った、そういう世界の中で走り抜いていく福音継承の駅伝なんだって、そういうふうに荒瀬先生が語っています。そして教会、そして私たち一人一人はその壮大な駅伝大会に出場するランナーなんだって。私たち一人一人、いや私走るの嫌いですからって言わないでほしいんだけどもみんな福音のその広げていく駅伝の選手として立たされているんだ。福音を受けた、助けとして受けて、そしてまたそれを次に渡していく、そういうランナーとしてその生涯にね、生かされているんだと。 パウロ自身もフィリピ書の3章のところで目標を目指してひたすら走るっていう言葉を残してますよね。もう完全にはランナーですよね。パウロ自身も自分がその走ってるランナーとして神の国を目指している、そういう思いがあったんだと思います。パウロは眠りについた者たちは主が共にいてくださると、そのことを心配する必要はないと、それより大事なことは主と共に今あなたがどう生きるか、神の救いに預かっているあなたが、福音を確かにその手にいただいたあなたが今どう走り出しているか、前を見据えて走っているか、光の子として生きているのか、考えるべきことはそこだよ、そういうふうにパウロはテサロニケの人たちに語りかけたと思います。まあ、走っている中でつまずいてしまったりですね、人間の駅伝だって途中でたすきが途切れてしまったりですね、ハプニングがいくらでもあるわけですね。だけどもそれを含めて神の国の駅伝は続いていくんですね。なお今も続いているんです。私たちはまだその途中の区間を一生懸命走っている時の最中なんですよね。その私たちが走るその道筋に主はいつも共におられる、共にいてくださる、それがまた今日約束されていることだと思います。私たちはその競技を一人で走るわけじゃない、先週からつなげて言えば一緒に友達と走るわけだし、何よりもその傍らに主イエスキリストが共にいて導いていてくださる、声をかけていてくださる。箱根駅でもそうですよね。一致に一致にっていつも選手を励まし鼓舞したり励ます声を監督がしてくれますよね。イエスキリストもいつも御言葉を持って私たちに語りかけ歩みを導いてくださる方だって、それに信頼して私たちは精一杯与えられている賜物を用いて光の子としてこの週も生きていくものでありたいと心から願います。揺れ動く時代の中にあって光の子として歩みましょう。一言になります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。主イエスキリストが私たちのために命を投げ出し、私たちをあがない取り、光の中に入れてくださったことを感謝いたします。どうかその中で私たちが光の子としてあなたの愛に生き、あなたの希望のうちにこの週も歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。